ャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.voinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam, konbanwa, listener みなさん。今日、私、Eさんが1時間の日本語放送をお送りします。それでは皆さん、まずはニュースをお伝えします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.poinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
リスナーの皆さん、ニュースです。今日の見出しは、地理的表示とプログラムの社会化を Voice of Indonesia のインドネシア会議。インドネシア会議と市調整省が32人の国家元首を招待、最初のニュースです。地理的表示とプログラムの社会化を Voice of Indonesia のインドネシア会議放送局のトレマン・ユスフ局長は1月、同日水曜日、法務人権省を訪問し、ジャカルタで法務人権省のモランド地理的表示局長コルニアマン・ダランバヌア氏と会談しました。会談では、ソレマン・ユシュフ氏は、インドネシアの海外外交のメディアとして、ノボイス・オブ・インドネシアの存在と立場及び、ボイス・オブ・インドネシアからの新しいロゴの登録について意見を聞きました。一方、コルニアマン氏は、あらゆる機関、企業、工事にとって著作権とブランドの合法性が重要だと述べました。コルニアマン氏はまた、昨年ブランドプログラムを一般に公開した後、今年は地理的表示プログラムに焦点を当てると説明しました。私たちは今年を地理的表示の投資と定めました。今年のスタートが素晴らしいものになることを本当に望んでいます。例えば今年のテーマをサポートするために、同社の優れたプログラムを一般に公開します。昨年はブランドの投資だったので、より焦点を当てられるように毎年テーマの投資を設定しました。例えばブランドの投資の前は、創造の投資、その前は工業デザインの投資、そして特許の投資です。コルニアマン氏は多くの人が地理的表示とは何なのか、そしてなぜそれを報告し登録しなければならないのかをまだ知らないと付け加えました。同氏によると地理的表示の業法性は非常に重要であり、それが報告及び登録されない場合、紛争を引き起こす可能性があるということです。それとは別に地理的表示の合法性には悪い。地域またはここの製品の製品、加工品の産物の品質と独自性が維持されます。次に、インドネシア海事投資調整省は2024年が5月18日から24日にかけてバリ島のサドワで開催される第自由界世界水フォーラムに32人の国家元首を招待し、3万人の参加者を目標にしています。海事投資調整省の環境森林管理担当副官なりヘンディアルティ氏は、1月11日木曜日ジャカルタでの声明で、世界水フォーラムはテーマ別の話し合いをするだけでなく、地域的、政治的な観点からも包括的なアプローチを取った国際フォーラムだと述べました。大自由界世界水フォーラムの開催を支援するため、ジョコ・ウィドル大統領は2023年1号大統領にお発令しました。ナリ氏は水問題はここ数年、国際的な関心事となっていると説明しました。実際、この問題はアラブ首長国連邦ドバイで開催された国連気候変動枠組み条約の締約国会議でも議論されました。 都市によると水問題は食料安全保障との関連性から話し合うことが重要だということです。次にパレスチナのマフムード・アッバス大統領はガザやヨルダン川西岸からパレスチナ人を移動させるいかなる試みも拒否しました。これは1月10日水曜日ヨルダン川西岸での米国のアントニー・ブリンケン国務長官との会談でアッバス大統領が語ったものです。ブリンケン国務長官は水曜日にガザ地区紛争に関する協議のためトルコから始める一連の地域訪問の一環としてパレスチナのラマラに到着しました。パレスチナ通信社ワファが引用したようにアッバス大統領はパレスチナ人を土地から追放するイスラエルの行動に反対しました。アッバス大統領はガザ地区はパレスチナ国家にとって不可欠な部分であると強調しました。イスラエルによる飛び地への致命的な攻撃の最中、複数のイスラエル当局者は以前ガザ地区からパレスチナ人を移出するよう呼びかけていました。米国政府はこれまでのところガザ地区での停戦の呼びかけを控えています。米国はまたイスラエルに軍事、諜報、外交支援の提供し続けています。ガザ住民の約 85% が避難民で、食料不安にあり、数十万人が避難所もなく暮らしています。次は、国連安全保障理事会は水曜日の発言では、公開の船舶に対するフーシ派の攻撃の即時停止を求め、またイランの支援を受けたイエメン反政府勢力に課せられた武器禁輸措置を遵守するよう各国に求めました。AFP 通信社が引用したように、米国と日本が起訴した決議は、ロシア、中国、アルジェリア、モザンビークの4カ国が棄権しましたが、11カ国の過半数によって安全保障理事会で採択されました。フーシ派がギャルクシーリラ号を横断し、乗り込み員25人が人質に取られた2013年11月19日以降、少なくとも24カ国が民間船舶を標的にした攻撃を制約非難しています。この決議は国際貿易を妨げ、地域の平和と安全だけでなく、個々の権利と自由を損なう攻撃を即時停止することをフーシ派に要求しています。イエメンの大部分を支配するフーシ派は、10月7日に始まったイスラエルとハマスの戦争を背景に、ここ数週間、国会での攻撃を強化しています。最後のニュースです。世界保健機関は1月10日水曜日、イスラエル占領政権に対し、ガザ地区に接合されている人道援助を送るためのアクセスを提供するよう要請しました。世界保健機関のテドロス事務所長は、同組織のチームが12月26日以降、ガザ北部への物資をミッションを中止しなければならなかったのは、要請が拒否され、安全な経路の保証がなかったためであることを認めました。一方、水曜日に予定されていたミッションはキャンセルされました。テドロス氏はジュネーブでの記者会見で、ガザでの人道援助の配布はほぼ克服できない課題に直面し続けていると述べました。テドロス氏によると、激しい爆撃、移動制限、燃料危機、通信遮断により、世界保健機関とパートナーを渡す機を必要とする人々に連絡を取ることが不可能になっているということです。世界保健機関はパレスチナ自治区内では部分的ではあるものの、わずか15の病院しか運営されていないと指摘しました。一方、衛生設備やきれいな水の不足、海岸線の窮屈な生活環境が病気の蔓延を助長しています。これでニュースを終わります。 リスナーの皆さん、コメントです。今日は台湾の選挙についてお伝えします。明日、2020年1月13日に台湾は新しい大統領を選出します。競合する候補者は、民進党の来賃都市、国民党の呼吁市、台湾自民党の高安杰市です。1月13日に選挙前の最後の週末、3人の大統領候補者が開催した大規模なスーパーサンデー集会には数万人が集まりました。1月10日、ヴォア・インドネシアが引用したように、これらの選挙活動によって、大統領候補者たちは将来の台湾と中国の関係に対処するための様々なアプローチのビジョンと計画を追って維持しました。現在最も優れている台湾進歩民主党の頼清德副大統領は、今回の選挙を民主主義化、独裁主義化の選択であり、社会全体に民主主義を共同で守るよう要請したと述べました。頼清德氏は現状維持し、台湾の独立を推進し続けると述べました。同氏は平等と尊厳を前提として、中国に対してオープンでやり続けると述べました。一方、国民党野党の大統領候補者、ホーヨイ氏は、両国間の緊張を緩和するために中国との対話を望んでいます。ホーヨイ氏は経済関係を改善し、中国との対話を開くことが平和を維持する最善の方法だと主張しました。しかし、両氏は中国共産党が提案した香港のような異国二制度による台湾独立の考えを否定しました。同氏の姿勢は、一部の有権者が中国問題に対する彼の立場に不安を与えていると言われています。台湾自民党の大統領候補者、グエンチ氏は、同党が中国問題に関して、民進党と国民党の間の中間案を提供すると述べました。台湾と中国の関係に取り組むビジョンと計画は、3党の総統候補たちにとって懸念事項であり、台湾と中国の関係が2020年の選挙の最終結果を左右する重要な役割を果たしていることが示されています。明日の台湾総選挙に大きな影響力を上がれば、民進党の総統候補か国民党か選挙で大きく有利になります。しかし今回の台湾の総選挙では驚きが起こる可能性もないわけではありません。今回の選挙での高円寺氏と台湾自民党の登場は台湾政治界に新たな色彩をもたらしました。その存在は二党、民進党と国民党の伝統的な支配に挑戦し、変化の望む人々に何か新しいものを提供します。高円寺氏とその政党はまた反体制感情の波を代表しており、台湾におけるより包括的で反応の良い政治制度を求める高まりを強調しています。結果が何であれ、台湾国民はこの選挙によって国をより強く、より安全で、より平和で繁栄する方向に導くことができる指導者が誕生することを確実に期待しています。これでコメントを終わります。リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は毎年1月12日、インドネシアの国家労働安全衛生デーのことから始めます。インドネシアでは毎年1月12日に国家労働安全衛生デーを祝います。この日は1970年1月12日に可決された労働安全に関する1970年1号法律に基づいています。1990年に当時のコスマス・バトバラ労働大臣の決定に基づいて、この日は国家労働安全衛生デーとして指定されました。国家労働安全衛生デーは、労働災害を最小限に抑えるため、社会のあらゆる層を対象に、労働安全衛生の推進育成を図る取り組みとして制定されています。現在国家労働安全衛生デーは、通常2月12日までの1ヶ月間祝われ、2月12日は労働安全衛生月間として祝われています。次 次に2004年1月12日 RMS クイーンメリー2号が初めて出航したことについてです。 RMS クイーンメリー2号はイギリスの海洋定期船で、イギリスのソーサンプトンから米国のニューヨークまでの航路を定期的に運航しています。 RMS クイーンメリー2号の長さは約345メートル、距離は約150ソトン数で、2000年代初頭に建造された当時では世界最長かつ最大の旅客船でした。クイーンメリー2号は2004年1月12日にソーサンプトンから米国のフォートローダーデールまで商事航海を行いました。この船は現在アラブ首長国連邦のドバイで南上ホテルとして機能している海洋船である RMS クイーンエリザベス2世の後継船です。したがってこの船は現在も運航されている世界で唯一の海洋船です。最後に2010年1月12日地震がハイチを震撼させたことについてです。2010年1月12日現地時間午後4時53分マグニチュード7の地震はハイチを震撼させました。地震の震源地はカリブ海の島にある首都ポルトプランスの西25キロに位置しました。地震の後約50回の余震が続きました。ハイチ政府はこの地震により約31万6千人が死亡し、約25万戸の住宅と3万棟の商業ビルが深刻な被害を受けるか倒壊したと推定しています。プロトプランスにあるハイチ大統領の公邸であるハイチ国立宮殿は甚大な被害を受けたため、2012年に取り壊さなければなりませんでした。2010年1月12日の地震でもハイチの山岳地帯で地滑りが発生しました。これで今日の歴史を終わります。
Kurasakan hangat indahnya sang mentari membangunkanku dari tidur yang lelap ini. Sinarmu yang terang mulai memasuki mata dan mengusirku dari alam mimpi. Dan kini ku bergegas segera siapkan diriku untuk mulai menjalani hari ini. Tak sabar ku temui senyum menyambut datangnya pagi ini, dan ku katakan embun membasahi dunia dan mulai mengawali hari ini, dan ku katakan kicau burung bernyanyi, kini ku siap untuk jalani hari ini. Selamat pagi.
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシア語をお伝えします。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日は韓国鈴木経済大臣がサウジアラビアのメッカ、巡礼の沖合で地元の創造的な製品を紹介したことについてお伝えします。サンディエゴ王の韓国鈴木経済大臣はサウジアラビア王国政府と協力しています。サンディエゴ大臣の到着により、世界最大級のメッカ、巡礼ウムラ、ノキアの一つであり、メッカ巡礼ウムラサービス会議、およびノキアでも地元の創造的経済製品が紹介されました。サンディエゴ大臣によると、ノキアは2020年1月9日から11日までの3日間、ジェダーで開催され、サウジアラビア経済復興を促進し、ビジネスチャンスが明かれることを期待するインドネシアの創造経済関係者19名が参加しました。インドネシア政府はサウジアラビア王国のメッカ、巡礼ウムラ氏から正式に招待され、独国の子どもたちが生み出した創造経済分野の19のビジネス関係者とともに、このイベントを開催するにあたり、観光創造経済製品に関する情報交換に積極的な参加しました。1月1日水曜日ジラーでアンダラ通信社が受け取った情報から引用したように、これは1月9日火曜日にノキアに出席した際、サンディエゴ大臣が語ったものです。ノキアのインドネシアの創造経済関係者の積極的な参加により、観光経済ビジネスのエコシステム、特にムスリムに優しい観光が創出されることが期待されます。昨年2023年のメッカ巡礼及びウムラ法師会議及びノキアには10万5千人の訪問者、83人の閣僚及び国の州代表団が訪れました。それとは別にこのイベントには360名が参加し、200以上の合意覚書が締結されました。またこの活動がインドネシアの観光創造経済のショーケースとなることも期待されています。さらにイスラム教徒に優しい観光の可能性は非常に大きく、都市額でも30億から40億までアメリカドル、または45兆から60兆までルピアに達します。サンディエゴ大臣はまた、同等はインドネシアの観光創造経済産業の促進にも尽力しており、この勢いが商品のマーケティング、国家間の協力の確立、インドネシアの貿易収支を改善できるムスリムに優しい観光鈴木経済ビジネスのエコシステムを模索するための効果的な手段となることを期待していると述べました。これでインドネシア語を終わります。
Hari baru telah tiba. Apa yang ku rasakan, ku ingin engkau tahu dan berbagi bersama. Buka kita buka hari yang baru, sebarkan semangat langkah ke depan. Jadi pribadi baru. Buka kita buka jalan yang baru, tebarkan senyum wajah gembira.
Walau hanya untuk sejenak, dengarkan kata dari segala yang ku ucap. Ku jelang pagi ini nikmati damai di hati, dalam waktu penuh arti karena aku dicintai. Ku ingat kemarin suasana tak bersemangat, namun kini ku jalani dan semua rasanya tepat. Bersama kita coba wujudkan harapan, membuka jalan dalam gapai tertujuan.
Matahari bersinar selalu, ini yang ku minta penuh sama.
Bukan kita buka hari yang baru, sebarkan semangat langkah ke depan. tanganmu, esok mentari kan datang. Bawa sejuta harapan, kita jumpa di sana. Berbagi bersama, dan kita tahu pelangi yang satukan
kita. Kita buka hari yang baru, sebarkan semangat maka ke depan.
Oh, yeah.
Jadi pribadi baru. Buka kita buka hari yang baru, sebarkan semangat maka ke depan. Jadi pribadi baru. Bukalah, bukalah semangat baru. Bukalah, bukalah semangat baru. Bukalah, bukalah semangat baru.
リスナーの皆さん、インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などをお伝えするバソインドネシアのコーナーです。
リスナーの皆さん、バソインドインドネシアです。今日は西ヌサタンガラ州の観光地ジェランガビーチをご紹介します。2023年12月10日、世界最大の旅行雑誌ランディープラネットはインドネシアの11ベストビーチのリストを発表しました。米国のシニアジャーナリストマーコ・ヨハンソン氏は、ミシェル・サタンガラ州の3つのビーチをインドネシアで最高のビーチにランク付けしました。そのうちの2つは、ミシー・ソンバワ県のジェレンガ地区にあるジェレンガビーチです。マーク・ヨハンソン氏によると、ジェレンガビーチの波は世界クラスであるため、ジェレンガビーチを最高のビーチの一つに挙げているということです。知られているように、ボトタの港からわずか 40km のこのビーチは、最高のレフトハンドブレイクがあり、プロサーファーや上級アマチュアに最適です。ジェレンガビーチ美しい丘陵地帯に囲まれています。緑の草と低い木々が丘全体を埋め尽くしています。北側のジェレンガビーチには穏やかなターコイーズブルーの海が広がる白い砂浜があり、水泳、カヤック、スタンドアップ、パドル、ボードに最適です。このビーチはサーフィンが好きな人にも最適です。ジェレンガビーチは挑戦的な波があるため、サーファーに人気のビーチです。このビーチの波は海の中央から吹きます。このような挑戦的な波は、西スンバワ島が北のフロレス海、南のインド洋、そしてアラス海峡に囲まれているために形成されます。波が大きなチューブのような形をしており、高さが数メートルあるため、多くの人はジェレンガビーチをスカリーフと呼んでいます。夕方になってもまだ家に帰れずに、このビーチで夕日の美しさを楽しんでください。空の色のグラデーションと透き通った青い海が、このビーチの美しさをさらに高めています。ジェレンガビーチの設備は非常に充実してます。ここには駐車場、屋台、トイレ、サーフィン、用品のレンタル、宿泊施設があります。リスナーの皆さん、これでパーソナルにショーを終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、インドネシアより先ほどお届けしている Voice of Indonesia です。次は、インドネシアで起こった興味深い出来事についてお伝えするワルナワルニのコーナーです。
リスナーの皆さん、ワルナワルニです。今日は南スラブ市州のスナックチャロルチョコラティをご紹介します。インドネシアは自然の美しさで有名であることに加えて、高品質のチョコレート製品を含む様々な美味しいグルメの本場でもあります。試してみる価値があるのはマサンバのチョラドチョコレートです。ご当地チョコレートの代表格として浮上し、世界一場シェアを確立することに成功したブランドです。チョラドチョコレートはインドネシア南スラブ市州キダル県の都市マサンバで作られています。チャロルチョコレートの主な特徴の2つは、高品質の地元の原材料を使用していることです。使用されるカカオは地元の農園から厳選されており、小さく可能なサプライチェーンを構築し、地元の農家をサポートしています。またチャロルチョコレートは他にはない独特のタッチを与えます。キタルー県政府は生産がより世界的になるようマサンバ地域に特別なチャロドチョコレート生産の開発を奨励しています。チャロドチョコレートは北流県マサンバ地区にあるシバリレソエ共同事業グループによって生産されています。この共同事業グループはチャロドチョコレートブランドでチョコレートを生産しています。この企業グループはカカオ豆を食品や飲料に加工しています。シワリレソエ共同事業グループのバハルディン・イスカンダル会長は、すべての原材料はキタルーの農民グループから入手してと述べました。グループのメンバーである20人の労働者を雇用し、次の3段のカカオ豆が加工されます。バハルディン会長は、将来的に発酵のチョコレート製品が様々な空港でも販売できるようになることを望んでいます。リスナーの皆さん、これでワルナワルニを終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。最後はインドネシアの音楽についてお伝えする音楽の広場のコーナーです。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今日は東ヌサテンガラ州のロテンダオレジェンシーの歌をご紹介します。この歌のタイトルはマリファリエで、これは家に帰ろうを意味します。 M. アンドロイが書いたこの曲は歌詞も曲調もシンプルなので覚えやすく歌いやすいです。マリファリエは遊びに出かけ、夕暮れまで家を出る子供の物語です。姉が迎えに来て、母親が遅刻しないようにすぐに帰るように頼んだと告げた。それでは皆さん、マイファリエがアウレリア・ルーツが歌います。どうぞお楽しみください。これで音楽の広場を終わります。
Mama.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia.
Hana shite okitain da. Kitto kore ga saigo sa. Subete te bamashite shimau. それが今だと思うんだ。君は変わってしまったんだろう。愛は消えてしまったんだろう。もしもまたいつか僕らが出会うなら、お願いだからもう何も聞かないで、昨日までここにあった君への愛は置き去りにしてきたから。心が沈んで、君が夢から覚めたら、思い出してほしいんだ。君と僕の物語を、君は変わってしまったんだろう。愛は消えてしまったんだろう。もしもまたいつか僕らが出会うなら。
リスナーの皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of Nation のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook は The Voice of Nation、Instagram は voice.of.indonesia、Twitter は @poi_indonesia、メールは poi@poinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。